それでは使徒の働きの8章になります。使徒の働きの8章です。私たちの使徒の働きの学びが前回ステパノの殉教のところまで来ました。で、彼がエルサレムにある教会で食卓に仕えるのに選ばれた7人のうちの1人でしたね。けれども信仰と御霊に満ち知恵にも満ちておられる人で、反論する人に対して何も言い返せないほど論博できていました。怒った人たちが偽りの証人を立ててステパノをサンヘドリン最高法院に連れ出してですね、それでこの告訴をしたんですね。で、それは本当かと大祭司が聞くと、ステパノは弁明というよりもこの御言葉を語り始めたんですね。そしてその御言葉の内容が、まっすぐ語った内容が、彼らが腹渡が煮えくり返るほど怒らせるものであって、そしてステパノがイエス様が神の右で立っておられると、それが見えますと言った時に、彼らは耳を塞いで一斉にステパノに殺到して石を投げて殺しました。でステパノは死ぬ間際までですね、イエス様に習って彼らの罪をお許しくださいと言って息を引き取りました。殉教という悲しい出来事が起こったんですが、けれども神の教会はその迫害をきっかけにして使命を果たしていきます。それが今日見ていく福音宣教です。エルサレムにとどまっていた彼らがその周りの地域に福音を伝えながら巡るようになっていったんですね。8章の1節を見てください。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあります。このユダヤ人たちがステパノに石を投げていたときに、彼らの上着を管理していたのがサウロという青年だったんですね。上着を脱いで石を投げていたので、その上着を管理するわけですけれども、それがサウロが強く石投げに賛同していたからに他なりません。ここでもサウロはステパノを殺すことに賛成していたとあります。で、このサウロこそがパウロであって、別名パウロであって、異邦人に福音を語り世界をひっくり返すのに用いられる器になったわけなんです。私たちがここにいるのもパウロが召されたからに他なりませんですね。で、彼はラビであるガマリエルの門下生でした。そしてガマリエルはこのクリスチャンたちを放っておきなさいと言ったにもかかわらずですね、その助言を無視して迫害の急先鋒に立ったわけなんです。で、今まで私たちが見ていたのはサドカイ派の人たちがこの中心に彼らを押さえつけようとしていました。イエス様が蘇った死者の蘇りを唱えていたからです。けれどもこのステパノのこの説教の中に、律法に違反する、あなた方は違反しているということを言った、その律法主義であるパリサイ派の人たちも、この今まで抑制的であったのがこの迫害の方に回っていったんですね。これによってこの本格的な弾圧迫害が始まったわけなんです。 世界選挙において、また歴史的に教会というのは、この国とか社会とかが時には寛容であったり恩恵である、まあ、そういう時にこの教会が、まあ、平穏にね広がっていくんですけれども、時にですねそのバランスが一気に崩れて徹底的な迫害を始めるということが、まあ、起こるわけなんです。初代教会ですと、ローマというのは関知しない立場だったんです。最初の時の迫害というのはユダヤ人が主に行っていましたが、けれども、ローマ皇帝ネロが出てきてですね、ネロは初めはとても良い王様として統治をしていたところが大火事が起こりまして、大火ですね、ローマで大火がありまして、それがその衝撃と、そしてキリスト者がその火事を引き起こした放火したのだという、この捏造中傷ですね、ネロ自身が行ったと言われてますけれども、行って組織的な大迫害がそのネロの時から始まったわけなんですね。こういう感じで一時はこの穏健というか寛容というか、それほど手を出さないというようなところにあっても、ある時からあるきっかけでどっとですね、この迫害というのが手が広まっていくということがあるわけなんですね。それで人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあります。人たちはとどまることができたみたいです。で、人たちですね、なんでとどまることができたのかなんですけども、まあ、人たちを捕まえても天使が助けて脱獄したりですね、彼らに手を下しても押し潰すことができないと判断していたからなのでしょうか、わからないですが、人たちは残ることができましたが、一般の信者たちですね、今日はねこの一般の信者たちというのが大事になります。一般の信者たちに手を加えていったんですよ。それでユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと書いてますけども、ここでピンとくる人は来ますよね。何ですか？イエス様が一章の8節で約束をされました。あなた方に聖霊が望まれるとあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと言われました。今までエルサレムにとどまっていた、そして聖霊の力によって今度はユダヤとサマリアって言ってるんですけれども、なんとここで迫害によってですよ、このイエス様の言葉に従順になったっていうか、イエス様の言葉の通りになっていったわけなんですよ。ここにいる信者たちの思いになってみれば、自分たちのところでこのエルサレムでこのイエス様の教えがいっぱいになって、信者がどんどん増えていって、そして本当に整えられた教会として本当に幸せって言ったらあれですけれども、このとても良い状況だったと思います。ところがですね、神はこういうこと、迫害をも通してある時に快適さを壊すことによって、次の段階へ神様のご計画のそのが実現していく方に動かして置かれる、行かれるということがあるわけなんですよね。で、まあ、今こうやって準備をしていた時にですね、この原稿の準備ですよ、思い起こしました。あ、そういえばカルバリーチャペル、ロゴス東京もそうだよなって。前はねロゴスクリチャンフェローシップでやってましたけれども、日本語学校でずっと礼拝を守っていたんですですね。その時のことをご存知の方とそうでない、その後の方、これとても不思議な気分になりますけれども、新しいまた古い人で、どちらもいらっしゃるわけですが、でそこでですね、この理事長がクリスチャンだったんですね。それで善意で使わせてもらっていたところが、理事長がその学校自体を普通の他の日本の会社に、普通の会社に売ったんですね。なので、そこにはいることができなくなってしまったんですが、
そもそも自分たちで場所を持ってやっていかなければいけないということは薄々思っていていたんですけれども、押し出されるような形でですね、今ここに至っているわけなんですね。神様はこういうことを時に行われるわけなんです。そして2節に、敬虔な人たちはステパノを葬り彼らのために大変悲しんだとあります。敬虔な人たちがステパノを葬ったとありますが、似たような話を覚えてますか？イエス様が死なれた後にアリマタヤのヨセフが総督ピラトに願い出て、遺体をですね引き下げてほしいと、そして、葬ったわけですね。そこにはニコデモもいました。そしてサンヘドリンの決定に対しては不服であったわけなんです。敬虔な人です。神を恐れる人たちです。つまりこのステパノの説教を聞いたときにですね、やはりこの先祖たちが罪を犯し続け迫害をし続けたということを素直に見たらその通りであると。そしてこの神殿もですね、神殿も本当に神殿形式的なものになっていたということを素直に認め、本当にステパノを説教を通して神を恐れる人たちは敬ったわけなんです。だけれどもステパノが死んだので本当に悲しんだというふうにここに書かれています。そしてサウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れたと。サウロがテロリストに、今の言葉で使うとテロリストに貸してなり果ててしまったわけですね。家々に入っていったっていうのは、集まりが、教会が家々で行われていたからなんですね。そして男のみならず女も容赦なく引きずり出して牢に入れていったんです。パウロはですね、このサウルの時、改心する前の時にですね、自分のことを多く自分の証の中で話しています。ヘロデ・アグリッパの前で2世ですね、ヘロデ・アグリッパ2世の前で弁明をしたんですが、使徒の働きの26章にこう書いてあります。祭司長たちから権限を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました。そして全ての街道で何度も彼らに罰を課し、汚名を着する言葉を無理やり言わせ、彼に対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを迫害していきました。かなりすごい人ですね。過激派って言ってもいいでしょうか。そして教会の人に手紙を書いたときに、それゆえにですね、自分のことを人たちの中で最も小さなものだって言ってるんですね。第一コリントの15章の9節で、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものですとこう言ってるんですね。で、自分はこの過去に行ったことを、恥というか、もうとてつもない大きな罪だということは分かっていたんですね。そしてテモテにはこう言ってます。第一テモテの1章の15節、私はその罪人の頭です。けれども彼は立法に対する熱心さのゆえにそれを行ったっていうことを言っています。フィリピの3章の6節に、立法についてはパリサイ人で、その熱心については教会を迫害したほどであり、立法による義については非難されるところのないものでしたということで、立法についての知識がまだ足りなかったというか、無知であったがゆえに、立法によって義と認められる、立法の行いによって義と認められるというふうに生きていたがゆえにですね、信仰による義というのが分からずに、この迫害の救世主、熱心であればあるほど迫害も激しく行っていったという、こういうことをね、パウロは何度となく話しています。では次に4節です。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたと。 ここが大きいんですよ。もしかしたら8章全体の中でこの何気なく書いている4節が一番大事かもしれません。迫害されて身の安全を思って散ってったんです。自分たちでこれから世界宣教だから、ユダヤとサマリアの地域にイエス様を言われたから宣教計画を立て、プロジェクトを作って、そしてビジョンを立ててやっていきますとかってこうやってやらなかったんですよ。迫害されたんです。命かながらなんです。でこのね、私たちのねクリスチャン生活というのが、その今話したように、この自分たちで何かを作り出すというものとは必ずしも限らないんですね。働きの方がむしろ多いと言っていいかもしれません。でこういう不便なこと、本当に不可逆的なこと、どうしようもないこと、やるせないこと、逆境、いろんなことが困難、いろんなことがありますが、大事なのはその中において、そこで神の御心を選び取るということなんです。何を一番にするかということなんです。でそこで福音を述べ伝えなさいというイエス様の御心、イエス様の命令があって、でそれに従っていったんです。そうしたら神様の言われていることそのものを行っていたと。つまり巡っていって、出ていって福音を伝えるということを行っていったわけなんです。ローマの10章の15節に、使わされることがなければどのようにして述べ伝えるでしょうか、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はって言ってるんです。自分の足は美しいと全然思いません。汚いです、ね、あの自分の足をじっくり見つめれば汚ねえなあこの足っていつも思いますが、しかし神はその足を麗しいと言ってくれる、美しいと言ってくれる理由は、その福音を携えて動くからなんですね。巡っていくからなんですね。その必要な人のところまで届いていくからなんですね。でこれを神が、この彼らが、自分たちが本意に思っていないこと、つまりあの迫害されて逃げてっている時に行っていったということなんですね。でここで本当に皆さん知っていただきたいんですよ。そのこういう条件がなければ私は御言葉に従いませんとか、これ間違ってるんですね。で私も言い訳にします。コロナが起こってるからできませんって言っちゃうんです。やっぱり言っちゃいます。けれどもコロナの中で神が何かを考えておられて、で私たちがその時に限られた中でも神の言葉を伝えていく、そして神様の言われていることを行っていくということをですね、選び取っていく時に神のご計画が自分を通して実現して行くわけなんですよね。自分の条件をいろいろと考えて御心っていう言葉をよくクリスチャンは使います。これは大きな間違いなんです。どっちが御心かってね、 A という会社がありました、 B という会社があります。主よ、どっちが御心ですか。どっちも御心なんですよ。そこが大事じゃないでしょう。大事なのは A の会社に行こうが B の会社に行こうがクリスチャンの証を立てるということなんです、うん、それが御心なんです。なのでしばしばクリスチャンの間で御心論争があります、うん、例えばパウロが3回の宣教旅行の後にエルサレムに行ってからローマに行くというパウロの旅行計画について間違っていたでしょうという人がいるんです。なぜかと言ったら弟子たちが止めに入りました。それも聖霊に示されて、これパウロがこういう苦しみにエルサレムに行ったら会うという、そういう
この示しを受けていたからそんなことを言うんですね。でここにある前提にある誤った神からでない考えっていうのは功利主義ですよ。功利主義って何かって言ったら、あのうまくいったらそれが全ていいんだと、うまくいったら御心だと、これ違いますね。うまくいってないところに御心ってあるんですよ。今見た通りですよ。迫害なんてうまくいってないじゃないですか。でパウロに対してイエス様はこう言われたんですよ。夜にね、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと。イエス様は他の多くのクリスチャンとは違って、イエス、パウロがエルサレムで証ししたことを喜んでおられました。そこでわめき散らして騒動が起こったということがあったにもかかわらず、御心を行った証を立てたんです。それと同じように今度はローマでも証を立てなければならないと、このようにしてパウロは話をしたんですね。パウロじゃなくて、イエス様は話をしてくれたんですね。5節、ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えたということで、ステパノの他にピリポという人が7人のうちの1人だったんですが、彼はユダヤとサマリアの諸地方に散らされていく中でサマリアの町に入って福音を伝えていったんですね。これも大きいですね。これは福音書のところからもうすでに伏線が多くあった話です。サマリア人って私たちよく知っていますよね。なぜかといったら福音書の中にたくさん出てくるからです。いろいろありますけれども、共通しているのはユダヤ人が嫌いだっていうことなんです。サマリア人がユダヤ人嫌いだし、ユダヤ人がサマリア人嫌いなんです。なのでイエス様はあえて隣人を自分自身のように愛するということを具体的にお話になるために、良きサマリア人の話をしたんですよね。わざとですよ。ユダヤ人がギャフンと言わせるために、自分が正しいというふうに思ってたから、そうじゃなくて、そのあのサマリア人でさえが良い行いをして隣人を愛していたっていう話ですよね。その他に10人の雷病人がいて、そしてイエス様は10人を追い出しになったんですけど、戻ってきたのはサマリア人だったんです。戻ってきて礼をしたっていうか礼拝をしたのはサマリア人だったんです。そして一番大きな話は、イエス様はサマリアに行って、そこで井戸の傍らにいてサマリアの女と話されて、女がイエス様をがメシアであることを知って、そのことを言い伝えていったんですね、町中に。そしたらイエス様から直接話を聞き、サマリアの男たちがあなたはメシアであると認めていったという、まあ、いわば種まきがですね、その起こって、そしてピリポが今ここでサマリアの人たちにイエス様を述べ伝えて、イエス様をどんどん信じていくということが起こっていったわけなんです。しかしユダヤ人がサマリアのところに行ってサマリア人に福音を伝えるということは大きな一歩であることには変わりありません。普通だったら付き合いません。歴史的な、民族的な、宗教的なもつれが2つの民族の間にあるからです。皆さんご存知ですかね、これね。サマリア人の始まりって皆さん知ってますか。アッシリア捕囚なんですね。きっかけは紀元前の722年まで遡るんです。その後にアッシリアはイスラエルの一部をですね、この捕らえ移すんですけど、一部は残すんです。そして他に捕らえ移した他の民族をですね、この連れてくるんですよ、イスラエルの地に。そして一部残っていた人と、その他のところから来た人たちが雑婚ですね、その結婚を始めて子供が生まれる。つまりサマリア人は混血なんです。異邦人とユダヤ人の愛の子なんです。ハーフなんです。そして宗教もですね、外国から来た宗教があって、でも元来のユダヤ教っぽいのも形骸化したのがあって、それも混じったんです。そしてサマリア教というのが始まりました。実はサマリア人って今でもいまして、ゲルジム山で礼拝を守っています。 でですね、ということでユダヤ人は彼らがユダヤ人ではないって思ってるんですよ。そしてユダヤ教でもない、事実そうですけど、そしてバビロンに捕らえ移されてユダヤ人が70年後に戻ってきて神殿を再建するときに、今度はサマリア人がユダヤ人を嫌いになっていくきっかけがある。神殿を作り始めようとしたときに、私たちも一緒にそのプロジェクトに関わらせてくれって言ったらきっぱりと断ったんですね。それで怒って阻止行動を起こしていったんです。と言ってサマリアの人たちもユダヤ人が嫌いだったんですよ。なので普通ユダヤ人がガリラヤからユダヤ地方、ユダヤ地方からガリラヤに行く間にまっすぐ行けばサマリアなのに、そこを通らないでヨルダン川の岸辺のところ、この東岸ですね、そっちの方を通って行き来していたということですですね。近いからこそ憎しみ合う関係、近いからこそなんていうのかな、こう喧嘩が起こっていく関係ですね。わかりますよね。あのそういうことで面白いんですよ。今も変わんないんですよね。民族は変わったんですよ。アラブ人に変わったんですけど、パレスチナアラブ人とユダヤ人の間でも似たようなことが起こっています。アラブ人とユダヤ人は同じ先祖ですね。でイスラム教もね、本当にこのキリスト教 と、その前ですね、このユダヤ教の、この後で生まれてきたものですね。そして民族的な絡みがあって、この、パレスチナが、逃げてったということによって今起こっているパレスチナ難民問題とかそういうことが起こるわけじゃないですか。もう複雑に絡み合ってます。そしてなんと通ってる道もですねそっくりで、ま、あのガリラヤ地方から、このエルサレムユダヤ地方に行くときにですね、観光バスに乗って分かるんですけども、ヨルダン川沿いに行くんですよ。あの車、国道があってそこを通って行き来してるんですよね。まっすぐサマリア地方の山の山地のところ走らないんですよ。私個人旅行では行きました。あのアラブ人のね、相乗りタクシーに乗ってね、で結構いい旅でしたよね。ナブルスってシェケムですよ。あのサマリア人の女のあそこのところ、スカルのところに行きましたね。井戸も見ました。で普通通らないんです、そこで。イスラエルじゃなくて入っちゃダメなんです。そっくりそっくり、非常にそっくりです。だからそこの中にあって、なおのこと優先すべきことがあるんです。それは福音を伝えると思います。福音を伝える。で私たちが何かいろんな壁をあるじゃないですか。あっても何が優先か、それは神の命令が優先なんです。神の言われたことを行っていくっていうことが優先。あれですね、大事なんですね。9節6節ご覧ください。群衆はフィリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出て行き、中風の者や人や足の不自由な人が数多く癒されたからであると。フィリポもステパノがそうであったように、人たちしか行っていなかった不思議や印を行っていたわけなんですね。まあ、彼らが人たちから手を置かれていましたから、その時に賜物が与えられたのでしょうか、わからないですけれども、フィリポが行って、あの人たちが行っていることはまさにイエス様が行われていたことであって、そして今フィリポが行っているのもイエス様がかつて行っていたことですね。この汚れた霊が出ていったとかですね、中風の人が癒されて、足の不自由な人が癒されたっていうのはどうですか。イエス様ご自身が行ったじゃないですか。あのヨハネの14章の12節に、誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです、ということですね。で、キリスト教会の中で印や不思議というのは御言葉の確かさのために与えられたんですが、一時的なものだと。 で12人だけのものであって、使徒の時代が終わった時、つまりこの聖書が聖典化された時、聖典というのはこの聖書ですね、まとめられた時、そのような働きは必要なくなったという考えがあるんですね。でもですね、今読んだところを見ると、著者ルカはむしろ逆のことを教えてくれているのではないかと思うんです。キーワードはやっぱりさっきの人たちはエルサレムにとどまって、そして他の人たちがユダヤとサマリアの諸地方に散っていって、そこで人たちと同じ働きをし続けてったっていうところがキーワードなんですよね。鍵なんですよ、ミソなんですよ。でピリポが同じように不思議や印を行っていったっていうことで、これはその限られた人たちの話、もちろんね、人たちの権威が与えられてますよ。人たちの教えを固く守りって書いてますから、人たちの権威が与えられて聖書っていうのは編纂されてますけれども、けれどもですよ、その神様の働きがごく一部の決められた人に与えられるということよりも、普通のごく普通の人たちを神がお持ちになるということをルカは強調してるし、まさにイエス様はそれを強調し、ペテロがヨエルの予言をですね引用した時に、老人は夢を見て、若者は幻を見る、女奴隷も、ね、この、なんだっけ、ちょっと見ようかな、それは、予言をするって話かな。そうですね、終わりの日には私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘に予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、その日私は私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。このようにね、言ってるんですよ。すべての人にイエス様の名を呼び求める、すべての人に、すべての人に霊を注いで、イエス様がもう一人の助け主であられる、この聖霊を送ってくださって、イエス様の働きを行っていくっていうふうに、話の流れがつながっていってるんですね。だから、終わったっていうのは、これ、おかしな話なんですよ。でね、あともう一つは教会の歴史の中でですね、何が起こっているかというと、十二使徒の権威の継承の話をするんですね。継承、あれですね、教会というのはローマ帝国によって公認されて国教となった時から、この東方教会と西方教会というのに分かれて、東方教会というのはあれですよ、西方教会ってローマで皆さんご存知のローマカトリックですね。で東方っていうのはイスタンブールにコンスタンチノープルっていうのができたんですよ。でそこを拠点、そこが首都になって、そこでビザンチンですね、ビザンチン帝国って言われますけれども、東方教会ってのはそっちなんですよ。いずれにしてもそれぞれが私たちは首都の継承であるとこういうんですね。だからこう建てられている一番上の人たちっていうかが、使徒の権威のもとに続いてこう手を置いて手を置いて手を置いて手を置いてして、今その教会は私たちがこの建てられている教会で、そこから外れているプロテスタントは救われてないとまで言う人たちもいます。けれどもどうですか、使徒たちを超えてですね、神が働きを行われてるんですよ。これが全ての人に聖霊を注ぐと神様が言われたこの使徒の働きであって、パウロはそのことをよく知っていたので、恵みの福音をよく知っていたパウロはガラティアの2章の6節で、そして主だった人たちからは、彼らがどれほどのものであっても私にとって問題ではありません、神は人を分け隔てなさいません、その主だった人たちとは私に対して何も付け加えはしませんでしたと。パウロも引け目っていうか人間的な引け目があったんですね。途中から捕らえられて使徒となっていったんですけれども、主だった人たちっていうのはペテロとヤコブと、ペテロとヨハネとヤコブって言ってもイエス様の兄弟の方のヤコブね、それにあって主だった人たちって言われていたんです。けれども分け隔てしないっていうふうにパウロは話しているんですね。この今使徒の働きの学びをしています。で今すごく大事な
ことをね話しているんですけれども、あの当時のような奇跡っていうのが起こってないですよね。起こってないです。ピリポみたいにテレポートなんてテレワークじゃなくてテレポートテレポートしたことある方いらっしゃいますか？私はないですですね。で、これ2つの極端があります。一つはそれが起こってるって言って主張している人たちの中に聖書に書かれてないこともやってってるんですね。でイエス神様が語っておられないことなのにどんどんいろんなことが起こると、例えば金粉が降ってきたとか、どうでもいいじゃないですか金粉が降ったって。だからすごい、うん、だから癒しが起こったらこれすごいよね。だって書いてるもん聖書、イエス様が言われたことが行われてる。だけど金粉降ってどうすんの。だけどこれも極端ですよ、聖書を超えてですね。だけどもう一つはなくなったって話なんです。威厳はなくなった。なぜかって宣教の時には言語を勉強できる語学学校があるからとかって読んだことありますよ私、うん、何言ってんのなんですよ私、何言ってんの。威厳でね宣教の働きやったの見たことないよこれ、うん、威厳でないよ、予言でよね、分かる言葉で宣教してますよ、福音語ってますよ。いずれにしても問題は共通してます、経験によってるんです。だからそういうなんかいろんな現象が起こっているのを土台にしちゃってるんですよ、その極端な。こっちはね、でこっちの極端も同じで自分の身に何も起こってないからそんなのないって言っちゃってるんですよ。聖書に書いてあるでしょ、でもテレポート書いてるんですよ御霊によって。だからってテレポートしましょうって話はしないけれども、それは神様のね、別に自分たちを起こすものが聖霊の働きじゃなくて聖霊の御心に従ってそれが起こるわけであって、起こり得るわけですよね。けれども起こってない、見てないからって起こらないっていうのはおかしな話なんですよね。で大事なのは実は起こってるんですけれどもね、先進国っていうかこういう自由な国では汚れでっちゃうんです。あとで見てるシモンはお金目的で動いてきました。でこういうのがあって目立つためにとか、あとフェイクが増えてくるんですよ、そうやってるうちにですね。だけど本当に起こっていることは誰にも知られない形で迫害を受けている中で本当にうわっなんでこれが起こっているのってこれあえて言わないとみんな知らない話。例えば僕この前話しました、エジプトのカイロの郊外でクリスチャンたちの町なんだけど、スラム街でゴミの町って言われてるんですよね。ゴミのこう集まってきたのをこうまたなんかまとめて売っていくことで再利用することで過ごしてる貧しいところですよ。もうお医者さんなんか絶対行けないですよ、行ったところでどうなの。でそこでね車に踏まれちゃって子供の頭が変形しちゃってぺっちゃんこになっちゃったんですよ。もう何もできないから祈るしかない、でそれ必死で祈って治ったって話です。出てきてる、出てこないでしょ。清いんですよ、清さが必要。アナニアとサピラも偽善によって潰されてしまいました、危機がありました。でこういう偽善がないんですよね、純粋清い、その清さの中で奇跡が今でも起こっています。起こっています。もちろん一番大きな奇跡は救いですけれども、魂の救いですよね。けれどもそういうねことなんですね。で8節です。その町には大きな喜びがあった。もうずっと喜びがねこの使徒の働きが続いてますね。もう最初の時から2章の46節で、そして毎日心を一つにして宮に集まり家々でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し民全体から声を持たれていたと。喜びが伴っていく、聖霊の働きによって救いの働きによって喜びが伴っていくわけなんですね。9節。ところで以前からその町にはシモンという名の人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きいものまで全ての人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは長い間その魔術に驚かされていたからであったと。魔術、 これは実際のものかどうかっていうんですね、解釈があってね、これ本物だったら悪霊によるものですよ、魔術ですから。でも単なる手品師だって可能性もあります。なぜかって言ったら、後で金でその精霊の権威をね、そういうことできる、奇跡を起こせる、あれ買おうとしてたんですよ。手品師の間で種明かしを売買してるっていうのがあるんですよね、っていう可能性もあります。どっちかわからないんですが、はっきりしてるのはこのシモンは自分がいかに偉大かっていうことに関心があって、それを求めていたということです。偉大なものと話されていて、そして神の力と大能と呼ばれる神の力だという彼に注目が与えられていたんです。それとは非常に対照的ですね。ピリポはどうですか。自分自身は述べ伝えず、イエス・キリストを述べ伝えました。12節、しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受けると、いつもピリポに付き従って印と大いなる奇跡が行われるのを見ては驚いていた。神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたと、このようにして神の国を述べ伝え、イエス様の名前を述べ伝えてきました。で、神の国の中には、このイザヤの幻の中に足が萎えていたけど癒されるとか、目が見えないけど見えるとか、囚われ人が解放されとか、御国が到来した時にそのようになるということが聖霊によって今目の前で起こって、そしてそれを成し遂げる御国の王であられるキリストが来られたということを伝えていって、その将来終わりの日にある御国なんですけれども、聖霊によってその前味というか、その一部をイエス・キリストにあって体験していった、そのことを伝えていったんですよね。信じた人たちはですね、男も女も水のバプテスマを受けました。で、シモンも信じたって言うんですよね。でもね、この信じたって言ってもその後で何ら変わってない、印と大いなる奇跡をずっと見ていたんです。だから焦点が違うと思いません？ここで、で、その彼の心が明らかにされちゃうんですよ。次に14節、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。はい、ペテロとヨハネってね、最初の時からこの2人がコンビで教会が始まった時から動いてたじゃないですか。足内の人が何年間だっけ、40以上の人ね、その人が美しの門で立ち上がった時にヨハネとペテロでした。そしてサンヘドリンに連れて行かれてもペテロとヨハネでしたというふうに言って、この指導的な働きを行っていって、サマリアの宣教においても2人で使わされて、エルサレムから使わされて行ったわけなんですね。でね、実はヨハネは使徒の働きの中ではこの後出てこないんですよ。で、理由はね、分かるんです。理由はサマリア宣教の後からエルサレムで別にヨハネ・ペテロって一緒に動いたわけじゃなくて、それぞれが巡り歩いてたんですよ。なのでここからちょっとヨハネの方は出なくなってくる。でもペテロはですね、イエス様から約束が与えられてました。使命が与えられてました。それは私は天の御国の鍵を与えますという言葉を与えられていたんです。で、天の御国の鍵って一体何なのかというと、神のご計画、神の国の分岐点になるような戸が開かれていくっていうのかな。ここではユダヤ人だけでなくてサマリア人にも戸が開かれたということです。で、10章に入りますと、コルネリウスがイエス様を信じ、その一家が聖霊のバプテスマを受けましたが、異邦人に対する戸が開かれていくということで、ペテロが鍵を開けていくっていうか、そういう中に
置かれて言っていることがはっきりと分かります。そしてですね、今サマリアの方にこの2人が使わされている中でヨハネ、サマリア人のことを昔なんて言ったか知ってますか？ちょっと前です。昔の頃からちょっと前ですね。この時に比べたら、イエス様たちがサマリアを通った時にイエス様はエルサレムに向かうことに関心を寄せていたので、顔を向けていたので、サマリア人たちがイエス様を拒んだの。そしたらさ、ルカはこう言ったんです。9章の54節、ルカ、弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった、主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き殺しましょうか、焼き滅ぼしましょうか。すごいね、もうエリア気分でしょうね。エリアシンドロームだよこれね。あのエリアもほら、歯向かってくる人に対して火を起こしてたじゃない。でも今イエス様ね、それで戒めましたよ彼のこと。何言ってるんだと。今どうですか、サマリアの人たちのところに行ってんですよね。変えられてます、このヨハネが変えられてます。隔ての壁が壊されてます。で15節で、2人は下って行って彼らが聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったからであったと。信じていたんですけども、イエス様の名によってバプテスマを受けていたんですけど、ここでバプテスマを受けてない方はいらっしゃらないと思いますね、今ネットで聞いてらっしゃる方いかがでしょうかですね。で受けていたけど聖霊はじゃあどうでしょうかですね。ここで多くのこの、サマリアの人たちはイエスの名によってバプテスマは受けたけれども聖霊は受けていなかったっていうことなんです。けれどもですね、イエス様を信じるっていうことは、聖霊によらなければイエスは主ということはできないと第1コリントの12章の3節に書いてあります。ではここで言っている聖霊を受けていなかったっていうのは何かと言ったら、イエスの証しをするための力としての聖霊の上からの働きだっていうことを私たちは思い起こせば良いと思います。イエス様を信じるということは一つあるんですが、そのイエス様が本当に生きておられて、そして自分の力となってくださっていて、そしてイエス様と同じように、イエス様の働きを自分も行っていき、イエス様の中に生きていって、本当にイエス様が生きているということが自分を通して人々に分かっていくという力なんですよ。どうでしょう、聖霊に満たされなさいと命じられています。満たされる必要がありますね。で彼らはまだ受けていなかったということなので、2人は彼らに手を置いてきました。そこで2人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで御霊が与えられているのを見て、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置く者が誰でも聖霊が受けられるようにその権威を私にもくださいと言ったということでですね、手を置くと聖霊を受けるっていうのはね、モーセの時からありましたね。モーセがヨシュアに手を置いたら、モーセがこの与えられていた霊がヨシュアにも与えられていた知恵の御霊で満たされていたというふうに書いてあります。そしてパウロがテモテに安守をして、テモテに賜物が与えられたんですけれども、それも安守、手を置いたっていうところであるんですね。で今こうやって手を置いたんです。そして祈ってったら、おそらくは異言とか予言とかですね、他のところでもそれが出てきますけれども、目で認めるか、目で見える形で、この物理的に分かる形で聖霊がに満たされた印が伴っていたんですよね。それを見てシモンは、ごめんなさい、私も聖霊を受けたいです、祈ってくださいって言わなかったんですよ。私も手を置いてあげたら聖霊が与えられる権威をください、お金払うからって言ったんです。
いやー問題ですね。
聖霊の賜物は神の恵みです。そして聖霊の賜物が与えられる人は悔い改めた人です。つまりへり下って神の救い、自分では救われない、神の救いによって初めて救われるんだと、そして悔い改めて、そして神に立ち返った人が恵みとして賜物として聖霊が与えられ、そして手を置いて聖霊を授けるなんてもうずっと関係ない話ですよ。そういうふうに人たちはこういったものが与えられて祈っていって、そして他の人たちにもそのそういったものが与えられることを祈っていくっていうことはあってもですよ、それ関係のない話よ。今ここではシモンは、まあ、聖霊に満たされることを求めないと、自分が与える、これもう全もう次にねペテロはね言うから、もう僕は繰り返しても言ってもあれなんだけど、自分の名声や力や権威とか富とか、そのために聖霊の賜物を利用しているわけなんですよ。でこういうことが教会の呪いになっています。まあ、教会史でねこれよく出されるのは、あこれねあのねサイモニーっていうのかな、確か英語で、神の賜物をねお金で買うっていうのもね、このね彼のシモンっていう言葉を使ってね諮問するみたいな感じでね、そういう英語の表現があるんですよ。でカトリックね、この、中世の時代、暗黒の中世の時代にねオークションにかけられてるね、教皇の何だっけ、あの資格あの権威がですね、でそういう時期もありましたけれども、私たちもですね、ともすると教会において自分のやっていることとか自分の持っているものが認められるために、これこれやってくださいと言ってくる人たちが耐えないわけなんですよね。で自分のアジェンダ、自分の持っているものがあって、でこれをやることを求めちゃう。誰を述べ伝えてるんですか、私たち。イエス様を述べ伝えてるんですよ。そういうのはもう教会とは無関係、関係ない話なんです。だから20節で、しかしペテロは彼に言った、お前の金はお前と共に滅びるがよい、お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだ。お前はこのことに何の関係もないし、預かることもできない。お前の心が神の前に正しくないからだ。だからこの悪事を悔い改めて主に祈れ。もしかしたら心に抱いた思いが許されるかもしれない。お前が苦い悪意と、不義の束縛の中にいることが私には見えるのだと。この苦い悪意と訳されているのは、直訳は苦い胆汁ということらしいですね。つまりシモンの心の根っこにあった、この何ていうの、権威を買おうと思った根っこにあったのは苦味だったんです。でまずここから悔い改めが必要だよねとペテロが言ってるんです。何が苦々しいかといったら、今まで自分に注目が集められていたのがそうではなくて、ピリポの方に人々が行ってしまって、イエス・キリストの名のところにそれを注目が行ってしまったわけなんですよ。それで自分の持っているものがですね取られていってしまった喪失感というか妬みというか、やっぱり恨みですね、そういうものが根っこにあったんですね。こういうの分からないですよね。人の心の奥にあるものが明らかにされて私には見えるのだとペテロは言っています。でこれはですね、知識の言葉という賜物として、第一コリントの12章に書いてありますね。8節に、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられていますと。でこれね、エリシャがあのゲハジについて話した時にもこれ見ることができるんですけれども、ナーマンが癒されて、雷病から癒されて、そして贈り物をねいらないってエリシャは断ったのに、ゲハジがその後に行ってもらってきちゃったんです。そして家に入ろうとした時に、このエリシャは分かっててこう言ってます。今は金を受け、衣服を受け、オリーブ油やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受ける時だろうか。だから
ゲハジがね、これでね、この金でこれだけのことができる。私はね、奴隷を持つことができる、羊や牛を持つことができる、オリーブ畑ができるとかってなんかね思い描いてたんですよ。それを全部エリシャは神から知らされていたんです。ここも同じですね。ペテロがその表面的にはイエスを信じたっていうふうに書いてあるんですけれども、それでバプテスマまで受けているにもかかわらず何があったのかっていうことがペテロに示されていて、それが苦い胆汁だったと。不義は、不義っていうのはまあお金でね、こうやってこうやりくりしようっていう、そういう人生だったんですよ、人生。これを示されたと。知識の言葉と言います。シモンは答えた。あなたが言ったことが何一つ私の身に起こらないように私のために主に祈ってください。なんかまだシモン、なんか悔い改めてないですね。ね、この私、あなたが言ったこと、滅びるがよいということが起こらないようにしてくれと。それよりも悔い改めないとね。悔い改めじゃないですよね、これね。だって私のために祈って自分に祈れよって。まあいろいろでしょう。で25です。こうして人たちは証しをし、主の言葉を語った後エルサレムに戻っていった。彼らはサマリア人の多くの村で福音を述べ伝えた。素晴らしいですね。この2人は役割を終えましたが、ここからサマリア人に対して福音を述べ伝えていくということを人たちも行い始めたんです。いいですか。ピリポがまず使わされたんですよ。それで神の働きが起こっていることが分かったので、それを確認するというか、それをもう本当に神の働きだっていう、まあ、聖霊を、ね、まだ受けてなかったから特に必要だったよね、この2人が行くのはね。それによって確かに教会がこうやって広がり、御言葉が広がり、御国が広がっていったということが分かっていって、次の神のプログラムの、段階に入った、次の段階に入ったことが分かりますね。そして雪巡ったんですよ、雪巡ったということです。でこのピリポはね、午前中もお話しましたが、伝道者と呼ばれるようになります。伝道の働きは私たち全てに与えられている働きです。全ての人がしていくことです。しかし特別に賜物として使命として与えられている人たちがいて、伝道者と呼ばれていますけれども、でこのお昼の間もね、分かち合いをしてもらって、そして話したくない人になんかいつも言われちゃうんです、聖霊によってってね。神様にこう言われたんです。ピリポはそういう人ですね。この神がそうしなさいっていうところにこう使わされていく人ですね。示されていく人です。で次いきますよ。さて主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいとこうあるわけです。でそこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王神だけの交換で女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいたということですね。これ午前中にお話ししました。エチオピア人の宦官で、エチオピアというのが昔はクシュと呼ばれていて、そして、この言い伝えによってソロモンの子孫がですね、そこに代々受け継がれていて、まあ、ユダヤ教の改宗者が多いということですね。で彼もその一人ではなかったかとご説明しました。でここでね、宦官そのものにも注目したいと思います。宦官、まあ世界中にあるよね、宦官っていうのは。中国にも宦官があるし、今ここでは女王に仕えていますから、そのいわゆる聖職記を取るっていう虚勢することによってですね、まあ、女王を守っていたっていう面もあるでしょうか。まあ宦官はですね、集会の中に入ってはいけないという立法が実はあるんです。ご存知ですか。申命記の23章の1節、宦官の潰れた者 陰茎を切り取られた者は死の集会に加わってはならないと。ギョギョギョですよね。おそらくこれ子孫を生み出すことができないものが神の集会の中にいることは象徴的に許されないという考えがあるでしょう。もう私たちも霊的には教会において信仰の子孫を生み出さない教会、つまり新たにクリスチャンがこう生まれてくるっていうことを、この考えない望まない教会っていうのは、まあ、これは本当にあってはならない、まあ、そういうふうにね私たちは、まあ、霊的に言うことはできるかもしれませんが、まあ、そういう立法があるんですよ。だから宦官がそこに行ってもですねどうなのかなっていうのがあるわけです。しかしですね神の恵みというのは立法よりもずっと大きくて、何かと言ったら終わりの日にこのイザヤの予言が、イザヤが幻を見てですね神の言葉を伝えました。56章の3節、主に連なる異国の民は行ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない、ああ私は枯れ木だと、なぜなら主はこう言われるからだ、私の安息日を守り私の喜ぶことを選び私の契約を固く保つ宦官たちには私の家私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。すごいですね。このようにして神殿で礼拝をするど真ん中に宦官を置くという恵みが書かれているんですよ。異国の民もですねこの神様の戒めの中に生きていくのであればこの神殿の中に加えられるという、でこれをですねこれから宦官が経験するんですよ、イエス・キリストによって。今エルサレムに礼拝に行ったって書いてありましたけれども、このエルサレムに礼拝に行ったところでおそらく彼は改宗していてもですね異邦人の庭の中にねそれ以上のところ婦人の庭って婦人の部屋っていうのかな、あのこのユダヤ人たちだけが入るところができる、そこには入れなかったと思うんですね。で戻っていってこの壁があって、そして戻っていってそういう壁もあることにも虚しさを感じていたかもしれません。ところがそこに御霊によってピリポが来るんですよ。御霊はピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、これ読んでいるときにね聞こえたって書いてあるね、あのユダヤ人って声に出します。あのなんか声に出して読む人ってなんかうるせえなとかって思うときあるけれど、実はそっちの方が精神的なんですね、ユダヤ人的なんですよね。あのうるさいですよ、あのシナゴーグ行くと、あの祈祷書とかですねこのトーラとかこう読んでいくんですけど、皆さん見たことあります、あのなんかこうなんかこうなんか押し込んでいくみたいなね、御言葉でこうやってこうやってですね、皆さんほら皆さんねほら下向いてるじゃん今、これ儒教的な読み方なんですよ。動くな、ね、静かにしなさい、これも、ね、儒教的なんで、で彼らはもっと御言葉っていうのは体肉体とともにねこう一緒に入れていくようなねそういう風に捉えていってます。だからこう飲み込むっていうか食べ込むっていうかこういう感じでね、こう、まあ、ちょっと僕もあのちょっとユダヤ教の人にちょっとチェックしてないのでなんか間違った解釈してるかもしれないけれども、いずれにしても体を動かしてますね。でね声に出して読んでってるんです。で特にヘブル語はもうこれギリシャ語だったかもしれないけれども、ヘブル語はですね掛け言葉が多いんですよね。パッパッパッパーンとこれどんどん かけてってですね、平和っていうのとノアと慰めっていうのが似たような言葉なんですよ。とどまるもね同じ言葉だから、あそこはとどまる平和ノアとかさ、あそこのあのなんだっけ洪水のところあれバーって読んでいくと なんか全部違う言葉だけども、実はヘブル語で読むと韻が取れてるんですよ。全部こうねドンとかドンとかドンとかって韻が取れてね、音で聞いて、まあちょっとそれ話ずれましたけど音で韻を踏むだ、韻を踏む、ありがとう、韻を踏んで、で今これ聞いてったんです。そして読んでるところが分かりますかと、するとその人は導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようフィリポに頼んだと、こう言ってますね、このようにして、この虚しさに対して、このフィリポが答えていきました。この午前の礼拝ではこの御霊によって近づいて話しかける勇気が必要だって話をしましたけれども、今度もう一つですね、この御言葉を聞いたらそれを助けてあげる御言葉をこの解き明かすですね、あのこの賜物ですね、第2テモテの2章の15節で、あなたは務めにふさわしい
と認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるように最善を尽くしなさいと。32節、彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほくり場に引かれていく羊のように、刑を狩る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を聞かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって行った。お尋ねしますが、預言者はこれ誰についてこう言ってるんですか。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたと。ね、すごいと思いません？ね、聖書のどこの箇所かわからないけれども、パーってね、こう、そしてその場に行ったらですね、パッと言われて、はい、ここから意味を教えてくれとかって言われて、イエスについて述べた。どこからでも金太郎飴のようにイエス様を明かしすることができるわけです。金太郎飴、何が題材で与えられても、まあでも特に聖書ね、聖書は予言、午前中に話したように予言の霊はイエス様の、イエス様の証だって書いてある。予言はイエス様を証する、立法はイエス様を証するわけですね。そしていろんな例えが、いろんな社会のことがあって、いろんな生活のことがあって、イエス様はそういうものを使いながら福音を語って、ご自身のことを、御国を語っていきました。種まきがあったら、そこで御言葉と人の心の関係を話しました。不正の裁判官がいたら、このやもめのですね、しつこさから祈りについてね、話していきました。イエス様は本当に生活に密着した話をしてですね、その中から福音を語ることがおできになった方であり、そしてピリポのように賜物が与えられたら、そのようにイエス様をどこからでも語っていくことができるわけなんですね。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、カンガンは言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして場所を止めるように命じた。ピリポとカンガンは二人とも水の中に降りていき、ピリポがカンガンにバプテスマを授けた。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰って行ったということですね。何か妨げがあるんでしょうかと、このカンガンの方から言ってですね、で水がたまたまあったので二人とも入って行ったんですですね。とっても単純ですね。ここで、なんかバプテスマ準備勉強会をしましょうなんてね、言わなかったんですよ。もちろんそれすることは有益ですよね。何の意味でねするのかっていうことは、バプテスマを受けるというのはすごく知る必要がありますけれども、そもそもは信じてバプテスマを受ければ救われるって書いてあるように、信じるというのはバプテスマを受けることなんですよ。とっても単純です。そのまま従っていくんです。そのまま従っていく単純なところにある信仰を皆さんもしっかりと持ってください。何か知的なものとか体系化したものとか、そういうものに、私自身もね、今ねこれ皆さんに言ってますけど、私自身もそういうこと陥りがちです。そして分かったと言ってそれが霊的なものだと、違います。そうではないです。このように一歩一歩踏み出してイエス様と共に歩んでいき、それによって神様を知っていくという、そこに、そして彼は喜びに満たされました。そして、午前中も少しお話ししましたけれども、このカンガンがエチオピアに戻って、エチオピアにいるクリスチャンは非常に多いです。エチオピア正教会というのがあります。それだけではなくて、今は福音派、私と同じような信仰を持っている人たちもものすごい増えているんです。で、今午前中もお話しましたが、今のノーベル平和賞を最近取った、名前がアビー首相かな、忘れましたが、首相がですね、この熱心なクリスチャンなんですね。ということですね。そしてそれからピリポはアゾトに現れた。そして全ての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行ったということで、ピリポはアゾト、これね、ガザからピョーンとこう、30キロぐらいだったかな、うん、
なんて言いましたっけ、午前中にちょっとあのピャーンとかって、あの御霊によってね、テレポートして、そしてそこからあの歩いて全ての町を巡って、あのこの福音を語っていったんですね。あの本当にまたお話しますけども、パーンとかって、ね、テレポートしたっていうのをギャーギャーギャーギャーギャーとかって言ってないんですよ。そんなのありません、今のうちありませんとかって議論してないんですよ。あったけれども、中心は福音を伝えることだったんです。バランスですね、バランス。はい、それでは、これで御言葉の時間を終わりにしまして。